昨年の昇天者記念礼拝からこの1年間には先ほどもお沸かししていただきましたけれども、長八重姉妹とそして平田冬の姉妹という2人の、信仰の先輩を天に送り出しているわけでございます。教会というところはもちろんさまざまな役目を担っておりますけれども、最もその大切なるところは、ここで神に出会い、また信仰を持って、そして、天に送り出すという使命でございます。ですから、もちろん多くの方が教会に集っていただくことは最も望むべきことではありますけれども、どれほどの方がこの教会から天にお帰りになったかということが、ある意味ではこの教会の果たした責任の量ということが言えるのではないかと思います。そういう意味ではこうして二十数人の方が天に送り出すことができたということは本当に幸いなことではないかと思います。若くして亡くなった方もいらっしゃいますし、本当に長寿を全うして天に召された方もさまざまでございますけれども、それぞれに信仰を持ち、また神と共に歩まれて、そして天の御国にお帰りになったわけでございます。私の父も昭和44年ということですから、もう6年になるわけですけれども、41で昇天しておりますので、私が今35ですから、もうすぐそこまで来たなという、私が41で昇天するというわけではありませんけれども、ですね、いやもうそんな自分もそんな年になったかなと、そういう感じがいたします。本当に神様が、ここで、この教会をこの場所に建てていてくださる間は、この教会が天国の門になることができるように本当に心から願い祈るものであります。ここにしか天国に行く道はないのでありまして、他にはありません。そして本当に先ほどの証にもありましたけれども、イエス様を信じて歩まれたその生涯というものは、誠にそれを終えた後も実に価値のある、またそれに従っていくことに、それに後に従っていくものに大変大きな影響を及ぼしてくれる人生であるということであります。あの信仰者のようになりたい、あの人のようになりたい、またその後に従っていきたいという、その足跡をこうして多くの方々が残していてくださるということを、この朝は覚えながら礼拝を進めてまいりたいと思います。聖書をお開きいたしましょう。今日はヨハネによる福音書の6章、ヨハネによる福音書の6章の26節から27節をお読みいたします。ヨハネによる福音書6章の26節から27節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。この言葉は、が語られました背景を少しお話しさせていただきたいと思いますけれども、この言葉を語られる前日にですね、イエス様はちょうどこれはこのガリラヤ湖という湖のほとりで語られておりますけれども、その岸の反対側で 聖書によりますと、この5つのパンと小さな魚2匹を持ってですね、男だけで5000人以上の人が、お腹いっぱいになったという、不思議な奇跡を行われて、その後この船に乗って反対側の岸に、弟子たちと一緒に行っておられたわけであります。で、人々はですね、この5つのパンと2匹の魚の奇跡を体験した人たちは、このイエス・キリストという、イエスという人は大変な人だから、ぜひまたこの人のそばに行って、奇跡を見たい、また今日は一つこのパンを出してもらえるんだから、ジャムとバターを持って行って、あるいはこの魚とパンだけでは栄養が不足するので、野菜を持って行ってですね、食べさせてもらおうと、そう思っていたかどうかは分かりませんけれども、また何か特別な奇跡が行われるんではないかという期待を持ってですね、このイエス様を探していたわけです。で、イエス・キリストは、イエスはどこ行った、イエスはどこ行ったと探してみるとですね、これ前読んでいただければ分かるんですが、船がないと。で、おそらくこれは船に乗ってどっかに行ったはずだったので、みんなですね、目をこの皿のようにして探し回ったわけですね。で、ようやくイエス様を見つけまして、そこでこのその前の25節にありますが、彼らはイエスに言ったと。先生、いつここにおいでになりましたか。先生、いつここにおいでになりましたか。な、イエス様、一言言ってくださいよ先生、あなたをもう血眼になって探しておりました。また一つ、ここにパンが3つありますので、我々お腹いっぱいしてくれませんかと、そう言ったとは書いてありませんけれども、そういう気持ちでもって、このまた群衆がイエス様のところに寄せてきているわけですね。それをご覧になってイエス様は痛烈な皮肉をおっしゃったんです。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。あなた方は私のところへ、私を一生懸命探しているけれども、それは私を探しているんじゃなくてパンを探しているんだろうと、またお腹いっぱいにしてもらいたいんだろうと、そういう痛烈な皮肉をおっしゃったわけですね。だから私がいるんじゃなくてパンがいるんじゃないのかと、そんなパン屋に行けと、パン屋に行けとはおっしゃいませんで、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいとおっしゃったんですね。この働きなさいという、この働きなさいという言葉の意味はですね、決してこれはこの会社に行って仕事をせえという意味ではございません。もっとこれは多くの意味を含んだ言葉でありまして、私たちの日頃の暮らしをすべてこの含めたような、つまり働きなさいということではなくて、そのために生活しなさい、そのために生きていきなさいという、そういうような、意味を込めておっしゃっているわけですね。なくなる食物のために一生懸命になるのではなくて、なくならない食物のために一生懸命になりなさい、すぐに朽ちていく肉体のために与えるパンにを血まなこになって探すぐらいならば、永遠の命を与えるところのパンを一生懸命探してはどうかと、こういうふうにおっしゃったわけであります。で、そういうふうに言われるとですね、これはすぐに私たち自身にも当てはまる言葉でありまして、我々はこの朽ちていく肉体のためにですね、このやがて終わるこの自分の体のために一生懸命この食べ物を得ようと努力をしているわけであります。ただそれはこのただ単にですね、この命を長らえさせようと思って食物を得ているわけではありませんで、最近は特にこのグルメの時代でありまして、ただ食べればいいというものではない、米一粒、水一滴、塩一粒に至るまでですね、それぞれ一応このうんちくを垂れながら食べている時代でしてですね、これはどこどこの醤油だ、どこどこの塩だ、これは六甲のおいしい水だ、これはどこだ、庄内の笹錦だですね、この海苔は有明海の海苔だと言ってですね、この食べるもののために非常にこの熱意を割いております。時間を割き、金を割いて神経をすり減らしているわけであります。みんながみんなそういうわけではありませんけれども、でもちろんこれはイエス様は食べるものだけのことをおっしゃったわけではありません。私たちの身の回りのもの、着るもの、住むところ、乗る車、ありとあらゆるですね、こういう、しかしそれは亡くなる命のためですね。やがて朽ちていくこの肉体のために必要となるもの。 そういうもののためにあなた方はどれほどの時間を割きエネルギーを費やしているか考えてみなさい。どれほどの知恵や時間やお金を労力を費やしているか、それに比べて永遠の命のために、永久になくならないこの命のためにはどれほどの時間を使い、神経をすり減らし、知恵を使っているか、そういうふうに問われているわけであります。朽ちていく命のためにはひどく一生懸命、そのための食事にはですね、この今日はどこの店に行こうか、どのメニューがいいか、どんな食事を取ろうか、ですね、このまあ、私ももちろんそういうことは嫌いではありませんけれども、しかしそのために割いているエネルギーと比べてですね、じゃあ永遠の命のための食物のためにどれぐらいエネルギーを割いているか、どれぐらいのお金を使っているか、どれぐらいの時間を使っているか問われているわけです。考えてみてください。ほとんど使っておりません、まあ、全くというと使っていないぐらいです。今目の前にあることを一生懸命にこの何とかしようとしているわけでありまして、しかしそれらのものはよく考えてみると、やがて終わりの来るもの、やがて朽ちていくもの、やがてこの誰からの目もかけられない、まあ一言言ってしまえば墓には持っていけないものであります。しかしそれらのもののために一生懸命になっている。イエス様はこの亡くなるものに心を奪われてはいけません。亡くならないものに、永遠に永久のものに目を留めていかなければならないとおっしゃったのであります。パウロもコリント人への手紙の中で、見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くと言っております。見えるもの、どうしても私たちは見えるもの、手の触れるもの、匂いの嗅げるもの、そういうものにこの我々の神経を集中しておりますから、そういうものにばかりこの関心があります。しかしそういうものばかり関心を持っていてもそれらはやがてなくなってしまうものである。やがて何の価値もなくなってしまうものである。それよりも永遠に価値の変わらないもの、永久に残るもの、そのようなもののためにもっと時間を使い、神経をすり減らさなければならないんじゃないかとおっしゃっているわけであります。もちろん生きていくための過程を得なければなりません。こういう話をしたので、明日から会社を辞めて牧師になりましょうという必要はないのであります。牧師になったからといってこれがなくならない食物のために働いている、そういう意味ではないんですね。決してそういう意味ではありません。もちろんイエス様は私たちの必要があることをご存じであります。食べるものは食べなければいけない、着るものは着なければならない。しかしそのようなものにだけ心を奪われている、そのようなものにばかり力を費やしている、それらのこと、まあ、ひどいこと言うとそのようなものしか頭にない、そんなあなた、そんな人生でいいのかと言うんですね。で、今日は昇天者記念の特別な礼拝でありまして、こうしてこの天に亡くなられた方々のお名前と、そしてこの昇天の年齢というものがありますけれども、こうして振り返ってみるとですね、人間の人生というものはある限られた時間だけこの地上に暮らしているわけですね。で、この地上に暮らしている間に、間というものは非常に限られたものでありまして、その後の時間は果たしてどれぐらいあるんだろうか。これ永遠にあるわけですね。永遠にあるわけです。でも人間というのは愚かなものですから、目の前にあるものにばかり気を取られて、そして目の前にあるパン、朽ちていくパン、朽ちていくもののために、心を奪われてしまっているわけです。それではいけない。永遠の命に至る食物を得なさいとこう言われているんですね。それでは永遠の命に至るための食物とは一体何か。と、人々はこの後質問しているわけです。詳しく聖書を読みませんけれども、永遠の命のための食物とは何かとこう聞いているわけですね。イエス様はそれに対して、それは私である。6章の33から読みますとですね、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。で、私たちはですね、この朽ちていく命のためにも実は命を食して暮らしております。 命がなければ命は支えられないんですね。今朝皆さん教会来る前に朝ごはん食べてこられたと思いますが、何を食べてこられましたでしょうか。パンを食べられた方もいらっしゃるでしょう。ご飯を食べられた方も、まあ何も食べなかったという方もいるかもしれませんが、何か食べているわけですね。で、我々は食べているものは何かというと、これはみんな命を食べているんです。米という植物であり、味噌汁の出汁である煮干しは魚でありますし、またわかめが入っていたり、いろいろ入っております。で、パンの元は小麦粉でありますし、ベーコンは豚でありますし、卵でありますしですね、これみんな命なんですね。で、命を支えるものは命しかないんです。最近はこの命でないものがいろいろ食物の中に入ってきております。ビタミン剤とかですね、カルシウムだとかプロテインだとか、なんかいろいろありますね。アメリカ人はそれ好きですね。私アメリカにいる時にもよくアメリカ人がビタミン食ってました。ビタミンを食べるんですね。こんなでっかいビタミン剤、この教会の中にも、アメリカの方がいらっしゃいます。悪く言ってるわけではありませんけれども、朝からこんなでっかい ビタミンの瓶からガバッとビタミンを食ってですね、ガブガブ食ってですね、で隣にカルシウムの瓶があって、カルシウムの粒をガバガバ食ってですね、どうもタンパク質が足りないとプロテインの粉を牛乳入れてガバガバ飲んでですね、でこんなことで人間の肉体まともになるわけあります。これ後から、あと今から20年ぐらいしたですね、おそらくその医学界がですね、あれはやめようと言います。あのことによっていかに人間の体が蝕まれたということかということをですね、絶対発表しますね。私の言ってることは外れかもしれませんけどもね。でも神様はですね、命を支えるためには命が必要な、そういうサイクルをお作りになりました。これはどうしてそういうサイクルをお作りになったかというと、この朽ちない命のために、朽ちる命のためにも命が必要であるかのように、永遠の朽ちない命のためにもこの朽ちない命の糧が必要であるということを人間に教えるためだと思うんですね。私たちが食べているものはやがて朽ちていく命を、早めに終わらせて食べているわけです。その命をいただいて我々の命を流れさせているわけですね。では永遠の命のために得る食物、すなわち永遠の命を持った食物とは一体何でしょうか。それはイエス様しかないわけです。イエスキリストしかないわけであります。イエスキリストしか永遠の命を持っておられる方はおられないのです。イエス様だけが死からよみがえって永遠の命を持っておられるのであります。もちろんその体を食べると言っても文字通り食べるわけではありませんけれども、しかしイエス様はこれを信じなさいとおっしゃいました。今読みました35節にあるように、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることはなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがない。私を信じる者、私を信じることが私を食することであって、そのことがあなた方に永遠の命を与えるのだと、こう教えていてくださるわけであります。イエス様は私たちのためにその命を捧げてくださいました。51節にも、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと書いてあります。そんなふうに力説をしているけれども、本当にこのイエスという方を信じることでこの永遠に生きていけるのか、そう思われる方もおられるかもしれませんけれども、じゃあ他にですね、何か永遠の命に至るための食物であるということでこの世の中に定義されているものがありますでしょうか。ありません。前にも言いましたけれども、この、永遠に輪廻を繰り返したければ仏教徒になっていただけるわけでありますけれども、しかし永遠の命をいただこうと思う者には、このイエス・キリストの体というもの以外に答えは与えられていないのであります。で、イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架の上でその命を捧げて、そしてその体を食するようにというふうに捧げてくださいました。私たちはそれを信じることによって、この永遠の命というものを与えられているわけであります。話を元に戻しますと、私たちはこの日頃ですね、この朽ちていくもののために非常に一生懸命に暮らしております。特に日本はですね、今もう物の何て言いますかね、この楽園というか、世界中からもありとあらゆる豊かな物品々があふれるばかりにあります。そして私たちはその中で暮らしておりますので、どうしてもそういうものにばかり目をとらわれてしまうんです。 どうしてもそういうものにばかり心を奪われてしまうんです。でもそれらのものはやがて朽ちていくもので、やがて何の価値もなくなっていくものであるということを決して忘れてはなりません。それでまあ例えばですね、まあ、100歩譲ってこのおいしいものを食べるためにその一生懸命お店を探してですね、この本で調べて食べに行くなど、別にこれは全然悪いことじゃありません。ただ食べるものや着るもののためにですね、もし私たちがこのいさかいを起こしたり悪い気分になったり悲しくなったりしたとするならば、これは馬鹿らしいことです。非常に愚かなことですね。この間もテレビ見ておりましたら、クジラがね、この問題になっている、いまだにそうですね、この商業捕鯨を再開するかしないかといってですね、世界中がこの会議をしたりなんだりかんだりしてですね、クジラを取るか取らないかとやっております。まあクジラは確かに貴重な生き物でありますけれども、あんな世界中がですね、何億というお金をかけてこの会議をやったり喧嘩をしたりですね、そのことで国と国の関係を悪くなるような、そういう類のものでは決してないと思います。 NHK が8時のニュースでですね、クジラを食べるか食べないかどうしましょうかなんてですね、そんな言ってる場合じゃないですよ。別にクジラ食いたくないか食わなくていいんですよね。クジラ食わなきゃ人間死ぬわけではありませんし、だけども人間のあれ愚かさなんですよね。人間の本当に愚かさですよ。そういうものの中に使っているとですね、本当に大切なものというものを忘れてしまって、そのクジラ一頭のために世界中の国と国が争っているわけです。まあ、もちろんクジラばかりではありませんけれどもね、本当に必要なもののためにこの国と国が力を合わせているかと、全然そんなことないです。日米自動車摩擦ね、車なかったら人間生きていかれるわけじゃないでしょう。でもその車一台のためにですね、日本とアメリカというこの世界の巨大大国がですね、この大喧嘩をやっていると、ね、もしお互いに、いやこれは本当に馬鹿らしいことだなと、うん、そんなことで私らこうやってその飛行機で行ったり来たりしたり会を開いてるして、そんな時間や金があったらもっともっと他に助けてやらない人も いっぱいおるからね、力を合わせて、頑張りましょうと言ってくれればいいのですね。そんなこと全然頭にもありません。本当に人間の愚かさとその辺にありますね。目の前にあるものに集中をしてしまうと、そのことにばかり気を取られて、そして本質的なことを見失ってしまうと。イエス様は今日ここでそのことをおっしゃってるんですね。先週皆さんちょっと先週のことを考えてみてください。先週いつ喧嘩されましたか、ご主人と、奥さんと、あるいは家族で、揉めましたか。どんなことで揉められましたか。永遠の命のことで揉められましたか。非常に気分が悪くなったとかですね、その何か腹の立つことがあった、永遠の命のことで腹立てられましたか。考えてみてください。実に些細な馬鹿らしいことなんですよ。本当にそのことがなければ生きていかれないようなことで腹立てないんです、ね、でもその辺の人間の愚かさがあるんですね。ですからイエス様はその我々愚かな人間に対してこの厳しい一言でありますけれども、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいと、こうおっしゃっているわけです。私たちがこの朽ちていくもののために費やしている時間、知恵、使っている神経、払っている注意、かけている金、費やしている時間、一体どれぐらいあるだろうか。すごい多くの時間をかけていますね。しかし朽ちていかないもののために一体どれぐらいの時間をかけていくか、あるいは今までの人生を振り返ってもそうですけどね、まあ、今日は昇天者記念礼拝ですから、このなんかちょっと、昇天した方の代わりに言ってるような気がしますけれども、本当に人間死ぬ時にですね、まあ振り返ってみて、本当に私はこのいい人生だったなと思えるとするならば、それはいや本当にこの朽ちていくもののために一生懸命だったなという人生だとは思えないですよね。自分は本当に食べ物のために頑張った、努力した、ね、私は本当にこの着るもの、住むところのためにもう全神経を費やして、私の人生はそれだけだったと。そのために多くの人と喧嘩をし、ついには 死ぬまで和解もしなかったけれども、しかし私は目の前にあるもののために頑張ったなんて誇れませんよね。誰にも誇れません。後からついていくものがですね、本当にうちのおじいちゃんとおばあちゃんはいいおじいちゃんとおばあちゃんだったね、いつも朝食べる梅干しを取り合いして喧嘩をしていいおじいちゃんとおばあちゃん、全然そんなこと思いません。本当に目の前のものには何もこだわりがなかった。そんなことは全く気にも留めなかった。しかし永遠にあるものをいつも心に留めていた。ああいう人になりたいと思うはずですね。ですから、今日からはですね、私たちはこの聖書の御言葉によって歩んでいくわけでありますけれども、本当にこの不思議なことにですね、これは何というか永遠の命を得なさいと、イエス・キリストを信じなさいと我々、私無理やり言ってるわけじゃないんです。そういうことじゃなくて、本当にこの言葉の通り私たちが生きていくときにですね、我々の人生は本当に変わるということなんです。実りの多い人生になるということなんです。本当に生きててよかったという思える人生になるということなんです。本当に昨日まではその昨日まで腹を立てた、昨日まで喧嘩していた、昨日までそのことで気分が悪くなったり落ち込んだりしていたようなことから解放されるんです。いや本当に私はバカらしいことで、なんて私はバカなことをしてたんだろうと思えるようになります。本当にそうなんです。なんかでパッと腹が立ってですね、この女房の飯の包み方が悪いとね、いつもはもう少しふわっと持ってくれるのに今日はきっと何か機嫌が悪いのか、このしゃもじの跡がベタッとついたようなこの盛り方をしているとね、人が疲れて帰ってきてるのに、なんだこの盛り方、もう少し考えられないのかね、腹立つとこですけれども、いやいやこれは朽ちるものではないかね、この朽ちるもののためになんで私は腹を立てているのかね、もうそう思っただけですね、それはまさに最終解脱ですよ。今言うとですね、最終解脱最終解脱って朝原将校ほどですね、目の前にあるものに終始した人はおりませんね。最後捕まるまで1000万円頭の横置いてたってんでしょ、ね、で穴蔵の中に捕まっていてもですね、メロン食ってたって言うんですからね。本当に、この言葉を述べてやりたいですね。もう聖書が言ってるのはそんなことじゃないんだ、ね、このいつまでも保ち永遠の命に至るその食物を求めなきゃいけない。すぐに亡くなってしまうもののために、費やすエネルギー、本当に特に私はそのことでですね、私たちのこの心がかき乱されたり腹を立てたり喧嘩をしたりするのは馬鹿らしいと思うんですね。そのことをぜひ今日はこの覚えていただいたらですね、今日ここにおいでいただいた価値があるわけであります。どっかお家のこの玄関のところでも貼っといていただいたらですね、夫婦喧嘩が3つぐらい減ると思いますよ。本当に亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。本当にそうなんです。そして永遠のに生きるための食物とはイエス様ご自身だということです。この方以外に永遠の命を私たちに与えてくださる方はおりません。なぜならばこの方だけがその命を私たちのために捧げてくださった方でだからなんですね。朽ちる命のためにも多くの命が犠牲になっております。そして朽ちない命のためにもこの永遠の神の御子であるイエス・キリストはその命を犠牲にしてくださっている、この対比があるわけです。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストを食していく、そしてそのためにもっともっと私たちはこの時間を費やし、エネルギーを費やし、神経を払う必要がない、あるんじゃないかということですね。聖書はこの御言葉が命のこの糧だと言っております、ね、本当にこのおいしい店を探してこのあれやこれやと思案をしている時間が、まあ、それも、まあ、別に悪いとは言ってません。でも本当にそれと同じぐらいの時間を聖書の御言葉を学び読むために、この魂の糧を得るためにその費やす必要があるんじゃないかということですね。 そのことが私たちを、私たちの人生を、この限られた人生を充実したものにし、また実り多いものにし、つまらないいさかいを減らして喜びの多いものにしていくわけです。そしてそれはやがて永遠の命に至らせるものです。永遠の世界で後悔のない今の人生を送る、その秘訣の言葉は、亡くなる食物のためではない、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。これだけの非常に単純な分かりやすいお話です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日はすでに天にお帰りになりました多くのこの教会の先輩たちと共に礼拝をすることが許されまして感謝をいたします。本当に私たちは愚かで、本当につまらない虫けらに等しいものであります。つま朽ちるもののためにどれほど多くのエネルギーを使い、神経をすり減らし、また人といさかいを起こしておることでありましょうか。神様、今日は聖書の御言葉によって教えられて感謝をいたします。あなたが、こうして残してくださいました言葉によって、今日より私たちは朽ちるものではない、朽ちないもののために、限られたものではない永遠のもののために、もっともっと自らの人生を用いていきたいと願うものでありますので、どうぞ神様が導いてください。そして私たちの日々の暮らしのその時その時に応じて、この御言葉をあなたが思い出させてくださいまして、そうだ、これは朽ちるものである、朽ちるもののために、なんで私は愚かなことをしているんだろうと示してくださいまして、朽ちないもののために、イエス・キリストのために、そこからまた歩み出していくことができるように導いてください。そして天に帰られました多くの先輩たちと同じように、私たちも喜びながら天の御国に凱旋をしていくものとならせてくださるようにお願いいたします。本当に悔いのない人生、残りはあと何年あるか何十年あるか、それぞれ違い分かりませんけれども、しかし私たちのこの日々の暮らしにおいて、神様がどうぞこの愚かなものをあなたが鍛え直して、目に見えるものにばかり目を留めてはならないと、どうぞ語り続けてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主であり、まことの命のパンであるイエス様の尊いお名前によってお願いを申し上げます。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。それでは皆さんご起立をいただきまして、仰げ主の御顔を賛美いたしましょう。
仰げ主の御顔をたどれ、主の
仰ぎ恋の枠は、私たちの救い主であり永遠の命に至るパンであるイエス様の救いの恵みと、父なる神の恩愛、聖霊の親しき交わりが集われました方の上に、私のこの教会につながる全ての方々の上に豊かに伴なりますように。アーメン。今日はお声でございました。それでは今日の部屋はこれで終わりたいと思います。どうぞ周りの方と握手をしてご挨拶をしてください。